でいっぱい、まるまるタッチ。
こもりこどもクリニックライフコーディネーターの千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回から分子栄養学、オーソモレキュラーでしたっけ。
はい、オーソモレキュラー、
はい、そのお話を伺っておりまして、また今日もこの続きでお伺いしていきたいと思うんですが、はい、こもり家の大切な万博坊や次男くん前回随分ね変化があったという話だったんですが、ここのところ少しもう少し深掘っていただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。次男って本当に、まあ、喜怒哀楽、まあ、豊かではあるんですけれども、うん、それにしても度が激しすぎるので
時々ね、度が過ぎる時が
時々なのか何なのかみたいな、うん、で、まあ、前回ちょっとお伝えしたところで、まあ、栄養の見直しってところで、うん、まあ、主人からのアドバイスで、じゃあちょっとタンパク質を多めにっていうちょっと話をしたんですけれども、その怒る瞬間っていうのの問題がちょっとこう一つ考えられる要素があるんですね、うん、で、実はまあ本当次男ってこうジェットコースターのように、なんかもう楽しい、もう怒る、楽しい、怒るみたいな感じで、うん、もう本当ジェットコース、人間ジェットコースターみたいな感じになってるんですけれども、うんうん、実はこれって血糖値と関係がやっぱりあるっていうのが、
血糖値
なんです、うん、ね、その子供の気分のムラの最大限の原因が実は血糖値のこの乱高下って言われてるんですって。で、っていうところで、じゃあ普段の食事とかおやつの内容をちょっとこう振り返って、うん、皆さんもこう聞きながら、うん、あ、自分たちって普段何食べてるっけみたいな感じで、うんうん、振り返っていただければなんですけど、まあ、我が家だとその夏休みも、うん、前回もお伝えした通り、おやつをすごい食べるんですね。あるものすべて。うん、もう、なので、で、それこそ、まあ、食パンであったり、もう、お手軽に、うん、安く食べれるものでいいや、うん、っていうので、そう、パン、おやつだけどパンだったな、みたいな感じでしてしまっていた、なんですけれども、うん、で、確かに怒るタイミングって、実は、朝食食べて30分から、まあ、1時間以内に、うん、そうですね、30分、40分ぐらいに、でも怒るんですね。あーって。
本当、血糖値がこう急に上がった状態の時。
上がってさ、下がり
始める。下がり始める時ですね。うんうん、
そうなんです。みたいな。うんうん、で、一日の中で、で、それこそ、じゃあ、もうお腹すいたー、なんとかかんとかってまたなんか言ったりするんですよ、実は。うんうん、じゃあ、もう食べたら、みたいな。うん、で、また食べるとちょっとご機嫌になって。で、また、じゃあ仕事行くかってなったので、みたいな、もう方知らないからって言ってバタバタして朝を過ごしてるんですけれども、うんうん、あ、これって確かに時間帯的にも、あ、そうなのかなみたいな、ちょっと自分の体験談ではあるんですけれども、うんうん、あと血液中のエネルギーって、まあエネルギーってまあ 糖なんですけれども、血糖値ってまあ血液のエネルギーなんですけれども、これがまあ安定してると心も安定しますよっていうのが分子栄養学で実は言われてるんですね。ですよね。うん、もう本当私もびっくり。もっと早くから知ってればよかった。
もう血糖値って言ったら、糖尿病しかイコールになってないですもんね、うんうん、普通は。
そうですね。血糖値がまた高かったらやばいよね、みたいな。じゃなくて、どちらかというと、正常値の中でもこの上がり下がりの、その安定した、まあ、平均値をこう保ててるかみたいなところが、オーソモレキュラーです。やっぱり個人の個体差ってあるので、やっぱりその人に対してその人のその、まあ、数値の状態、ベストな状態を考えていくっていうのが、分子栄養学のオーソモレキュラーの一つのこう、考え方ではあるんですね。うん、なので、ね、本当個体差ってね、本当人それぞれ同じ家族でも顔が違うからこそ、やっぱりその人でやっぱり、その数値の状態も、まあ違うんだろうなって。本当、うん、兄弟の顔も違うし、ね、似てるようで、やっぱり非なるものであったり、 それこそ身長差だってし違うし、痩せ体質であったり、あのちょっとぽっちゃり体質であったりっていう、うん、同じ家族でもやっぱり違ったりもするので、まあ、個体差でまあ見てくるなんですけれども、やっぱりその血糖値でジェットコースターになりやすい食べ物っていうと、もう甘いお菓子、砂糖が入ってな、入ってる。あとジュース。あと、はい、まあ、食パン。白いパン。
油も入ってますからね。バターとかマーガリンとかね。
はい、
そうですね。
もう私はジェットコースターに乗させ、乗させてしまっていたという。
家の中がテーマパークのようになってたってわけですね。
そうそう、本当そうです。もう
富士急ハイランドみたいに。
そうなんです。もう私が遊園地化させてしまっていたという反省なんですけれども、うん、で結局まあ急上昇した後にインスリンというまあホルモンの働きで急降下するんですけれども、それを血糖値スパイクっていう言い方をするらしいんです。で、急降下するときに不安症状が現れるんですって。もうまさになんです。で、だから、やっぱり人って、あの、何か心の奥底に不安感があると、まあ悲しいであったり、うん、怒りで表現する人っていますよね、みたいな話を、なんかこう、した気もするんですけれども、で、栄養でそんなこと、実は栄養というか、そういった、体の、そもそもの動きでなってたんだっていうのが私自身ちょっとびっくりなんですね。こうただのその心の問題だと思ってたら、もちろんその人って不安があるとその泣いて表現する子もいるけれども、次男みたいに怒って表現する人もいますよね、みたいな感じで言ってたこの反対実はその血糖値っていうのが実はあったんだ、知らなかったっていうのがもうびっくり。で、この血糖値が下がると、基本的に体は生命の危険って勘違いするんですって。
あ、
危ないって。血糖値も下がる。危険だ、うん、ってなると、アドレナリンが出て、うん、アドレナリンってもう、その、まあ、
興奮
ですよね、うん。まあ、ある意味やる気が出るんですけれども、それ以上に、もう、イライラ、不安、まあ、そわそわ、うん。結果的に、次男みたいに攻撃的な態度の原因になるっていう。ズコーなんです。本当も笑えるようで笑えない。
でもこれはあの分かってよかったっていうことですよね、本当に。
そうなんです。もう今
出会えてよかったという、
今日のこの回を聞いてる皆さんどうですか、うん、そうなんだって思いませんか。
本当にそうですね。もうさっきもねお話したみたいに血糖値を気にするときっていうのは、はい、もうこの数値が上がってきて、うん、まあ、糖尿病のこう予防をしましょうみたいなところだったりとか、はい、うん、あと最近あのアスリートの方がよくね、その血糖値スパイラルとかっておっしゃいましたよね。
はい。
アスリート系の方からよく聞く言葉だなっていう印象があるので、
そうなんですね。
なので、まあ、我々一般のね、普通に生活している中では気にすることないって思ってたんですけど。
わかります。
ねえ、だけど、正常値の中でも、その、乱高下をちゃんとしないように、うん、この幅で保つ、
そうなんです。
ことを気をつけなきゃいけないってことですね。
そうなんです。いかに、バランスが保てるかっていうのが、本当肝だなって。
じゃあ、あまり空腹の時間が長すぎても、良くないってことですか？食べるとすぐ上がっちゃいますよね、きっと。
それが、そのいろんな栄養状態でちゃんと循環すると、うん、実はそうでもないっていう話があるんです。
興味がありますね。そうなんですか。
そうなんです。あの究極的にしっかりその結局そのサイクルですよね、うん、あのが回ってると、例えばじゃ あの血糖気にしてその糖分取らないであっても、実はその鉄不足であったら、あの鉄は鉄で不足してたら、そっちはそっちで結局補わなきゃいけなくて、何かを補充はしなければいけないんですけれども、うんうん、で全てがこうその人の状態であの栄養がこう整った状態になるとこうサイクルが回り始めるので、うん、ってなると、あの本当一日、まあもちろん3食って言われてるんですけれども、例えばその人によっては2食であってもよかったりも実はするんですよね。
そうなんですね。
ただそれは本当にあの レベルが高い話になってくるので、もう、本当こう、私たち、身近に手軽にできるってなれば、まずは意識しましょうっていうところになるので、甘いものをちょっと、チョコレート食べてないかな、ジュースちょっと夏休みだから飲ませすぎてないかな、ついついお手軽だから、じゃあ菓子パンでいいやってなってないかな、ってところを見直すだけで、あ、確かにって。菓子パンじゃなくて、例えば、そうですね、夏なので、とはいえ、タンパク質なので、まあ、我が家だと、本当前回の回でお話しした、まあ、サラダチキンもあったりするんですけれども、あ、納豆、納豆とか、うち好きなので、
お豆腐とかもいいですか？
あ、もちろんです。お豆腐、まあ、冷ややっことかいいですよね、夏なので。冷ややっこに、まあ、ちょっとこう、そうですね。なんか、例えば そうですね。納豆、もう納豆に、豆腐にとか、ちょっとタンパク質系で。
そうです。あと、じゃこさんとかね、おじゃこさんとか。
じゃあ、これですね。カルシ
ね、
ウム
カ
があ
ル
る
シ
の
ウ
で、
ム、そうで
お
す
子
よ
さんに
ね。
はもうバッチリですね。ちょっとこう、補食ですね。もともとまあ、おやつっていう概念もあれなんですけれども、もともとその栄養が足りないから、やっぱり、その補食として、補食イコールおやつなんですけれども、っていうところで、例えば、その、まあ、ナッツ。まあ、今のね、お子さんとか、ちょっとこう、ナッツアレルギーの方も、ただ聞こえるので、まあ、そこは慎重にしていただきながら、進めていただければなんですけれども、まあ、炭水化物ではなくて、タンパク質。本当豆腐に、納豆に、みたいな感じで、やっていただければ。あと、ふ
トウモ
か
ロコ
し。
シとかもいいですよね。
あ、
きっ
夏そう
と、
です
どうで
ね。
す
トウ
か
モロコシ。
ね。
そうです
でもすか、
ね。
でも炭水化物か。トウモロコシ炭
ト
水
ウ
化
モ
物。
ロ
そう
コ
す
シ
る
炭
と、
水化物になるの
野
で。
菜でもいいんですか？トマトとか。
トマトは、まあ、水分が多かったりするので、ほんとこう、そうですね。まあ、身近な、あ、小魚ですね。小魚系ですね。小魚を。
ありま
最
す
近
よね、アーモンドフィッシュみたいな。
いいですね。アーモンドフィッシュなんて最高ですね。とか、ちょっと私、スーパーで見かけたんですけれども、イワシチップスみたいなの、
ありますね、今。
あれ、頭が良くなる、そう、成分がぜひ入ってるので、なんかそういったものを、本当こう、子供たちが王道のじゃなくて、ちょっとこう、隅にある方が、実はこう健康的なものがちょっとこう手に入ったりするので、
そうです ね。
はい。
家族で食べればなお家
なお
族
いい
で
ですね。
健康になれますもんね。
ぜひ皆さん、ちょっとこう、そう、おやつで甘いものじゃなくて、普通におかずで出すもの、みたいな感じで意識して、取っていただけるといいんじゃないかなと思います。私も頑張ります。
私も今日からちょっと気をつけていきたいと思います。さっきはちょっと目から鱗という話がたくさんあったと思うんですけれども、このお話についても千秋さんに直接聞いてみたいという方もいらっしゃると思います。どうしたらいいですか？
はい、X でもお問い合わせいただいても大丈夫ですし、あと、最近、ライフクレッシェンドっていうサイト立ち上げてるので、そちらからもぜひお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。
ぜひ一度覗いてみてくだ
は
さ
い。
い。ということで、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。